はい、今日もですね、神様の恵みを、たっぷりですね受け止めて、そして今日のこの礼拝会でですねたくさんの恵みを、掴んでいきたい、掴んでいくことができると、心から信じております。先週ですね、月火水木とですね、南紀和歌山南紀でですね私小グループセルのですねセミナーを受けてきました。本当にたくさんの恵みをいただきましたし、また神様からのですねいろんなビジョンをですねこういただくことができた。でそのことを通してですね思ったことは、私たちのこの四日市コミュニティチャーチには神様の計画があるんだということをですね強く強く受け止めました。そしてですね今その信仰を持って準備していく季節に今入っているのだということをですね本当に今このこう掴んでですねそして帰ってくることができました。この目の前を見るとですねこうまだ見えてないものがたくさんあります。でもですねモーセがそうでしたが、自分がどう向かっていくのかわからない中で、でも神様がこちらだこちらだこちらだとおっしゃる言葉を聞いてですねアーメンアーメンアーメンと進んでいくと、実際にですねファラオがこうもうプレッシャーかけてですね出てはいけないと、エジプトから出ることはできないと言ってもですね、でもやっぱりですねファラオは最後は出ていけと言ってモーセは出ることができたわけですね。そして、今日はこの荒野の中のこの生活をどうモーセたちが導かれたかということを一緒に学びますが、もう水もない、ね、食べ物もない、もう何もない状況の中でですねこう200万以上の人たちが実際に主にこう導かれて、そしてこの歩いていくことができたわけですね、そして実際次世代セカンドジェネレーションですけどが実際このカナンに入ることができたわけです。神様についていくとですね不可能と思うことが可能となるのだということを私たちは見ることができます。そして今日ですね、私たちはですね神様の後についていく準備ということで出エジプト記の13章17から22まで、また民数記の13章、12人のこのリーダーたちがカナンでこう偵察に行くというところを一緒に見ますが、今日ですね、3つのことをまた一緒にですね見ていきたいと思います。まずですね私たちこの神様の後についていこうという気持ち、この気持ちが大事だということをですね、後で見ますが、神様はですねあまり短い簡単な道を通ると難しいことがあると皆がエジプトに逃げて帰ってしまうのではないか、だからあえて長い道を通させたと神様はおっしゃってるんですね。つまりこの自分の力で助けられると思ったら私たちは結構簡単に神様の計画を、ちょっと注意しながら言いますが、神様の計画を無視して自分のやりたいよう自分の守りのためのことをしてしまうことがあるのではないでしょうか。どうでしょうか。自分でこれをすれば私は助かるともし思ったら、神様がこっちだと言ってもまずこれやりますよ神様、私これやってから難しかったら神様についていきますよというような感じで私たちは考えてしまうことがあるのではないでしょうか。まず最初のポイントとして私たちがこの聖書出エジプト記から見ることを通してですね神様についていく、決断というんですか、覚悟というものが必要だということ、ここにね、ムゲシュさんを見るとですね、神様についてきたからここまで来れた、日本に来れた、それはね、証し聞いた皆さんご存知ですけど、いくつもの奇跡があってインドから日本に来れたわけですね。だからもうムゲシュさんのもう心はですね神様についていきますっていうふうになってると思いますね。もうフォーカスはそこです。だから多分行けるところまで行くことができるでしょうね。そしてそこにはいろんな仲間がいて励ましてくださる方がいて、それにまた力を得てまた遠く神様と一緒にこの遠くまで行くことができるということになると思います。でも戻します。神様と一緒についていく、これが一番です。そして二番目、ビジョンを見続ける大切さ。出エジプトをし、そしてですねカナンに入るまでに2年、 そこからですね、1年数ヶ月ですね、あの1年3、4ヶ月ぐらいカナンの偵察まで時間がかかってます。この間ですね、彼らはいつも神様を見続けたんです。ビデオを見続ける大切さ、これを見ていきます。3番目、信仰の告白、言葉を神様聞かれます。否定的な言葉を言うと、その言葉を聞かれてその通りにされるということがあります。ですから私たちはこの自分が知っている信仰の言葉をいつも語るようにする。心の中にですね、信仰の言葉、否定的な言葉がもし一緒に並んだら皆さんどうしますか？どちらを選びますか？信仰の言葉ですよね。アーメン。なぜ？神様は私たちの言葉を聞いて言葉の通りにしようとおっしゃるから。だから私もですね、時々うって思うことを言ってしまった後にですね、神様、神様、私は今ちょっとね、あの不信仰のことを言いましたけど、でも私の本音はこの信仰の言葉ですからとちゃんと言い直すということを私はやはり意識してます。それはなぜ？言葉の通りに神様がされるということがあるので、私は信仰の言葉を語る。アーメン。そのことをですね、やはり気をつけるんですね。なぜなら、否定的な言葉を一番奥底に入れたら、やっぱりいろんな難しいことがあると最後に奥の否定的なものが出てくるんですよ。怖いです。だからそれがポッと出てきてしまったら、それをひっくり返すんですよ。神様、私は信じます、私はあなたの力を、助けを信じます、神の導きを信じます、受け取りますと一番奥底で告白したら、いろんな難しいことがあっても出てくるのは最後は信仰の言葉ですからね。アーメン。そしたらそこに行くしかないじゃないですか、というかそこに神様が連れて行ってください。今日はですね、その3点を一緒に見ていきます。そして最後に具体的な準備も一緒に考えていきます。出エジプト記の、これですね、13章 17から、22まで、13章の17以降を、お読みし、そしてですね、今日の御言葉一緒に見ていきたいと思います。出エジプト記エクソダスです。出エジプト記の13章の17節から最後までであります。お読みします。さて、ファラオがこの民を晒した時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。彼らはスコテを旅立ち、荒野の端であるエダムで宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らは昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。アメン。祈ります。神様、今日あなたが導いてくださったこの聖書の箇所を通して、今順番に語っています。今日は13章そして14章を見ますが、そして神様、この聖書の箇所を通してどうかお語りください。私たちは神の言葉、キリストの言葉を聞いて初めて私たちの内側に信仰が湧き上がってきます。神の言葉がなければそれは信仰ではありません。我の力です。神の言葉があって私たちはアーメンと応答するときに、私たちの中に聖霊によって信仰が芽生えます。そしてその信仰で歩むときに、神様が奇跡をの中を通させてくださる、そのことを私たちは知っております。ですから今日モーセがまた イスラエルの民が通ったところは私たちの人生にも強く影響するところであることを私たちは知っております。神様どうか聖霊によって御言葉を通して私たちの心に触れてくださって、私たちの心を作り変えてくださって、私たちにピュアな信仰をどうか作ってくださるように、与えてくださるようにお願いいたします。そうすれば神様の準備した素晴らしい祝福の場所に行くことができる。神様ありがとうございます。感謝しイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン、ね。今年のビジョンは囲いの外にいる羊のためにですね、私たちはイエス様の言葉を届けるというのは今年の私たちの教会のビジョンですが、今日ですねその流れの中で、今日のテーマを見ていきたいと思います。まず神様の後についていくということでありますね、はい。先ほど詩編の16編、講読をいたしました。詩編の16編ですね、我宛ての地は定まりまして、6節です。私の子供のところに身は素晴らしい、私の泉の地です。神様は私たちの人生に祝福を準備しておられるということがここから分かります。アメン。ですから信じられますよね。神様は私たちの人生に祝福を準備しておられる。アメン、ね、もう一度みんなここから合わせて言いましょう、ね、準備しておられる。アーメン。ですから神様についていけばその祝福があるということでありますね。私たちの人生は一回しかありません、ね、神のもとから生み出されて、地上で両親のもとで生まれて、ある才能能力が与えられて、そしていろんなことを通ってイエス様と出会うように神様は計画しておられて、そしていくつかの神様のこう働きをして、そして最後には天国に帰っていく。アメン。これが私たちの人生です。ですから1回しかないんですね、人生は。そしてこの1回しかない、ね、生まれる前は神のもとで、目を閉じた後はこの、天使や神様が一緒にいる、この1回しかない人生が、まあ、ある意味一番チャレンジなわけですね。ね、思うようにいきません。神様はいるのに神様が見えません。天使もいるのに見えません。神様の働きはあるのに分かりません。まあ時々分かりますけど、そういう中で私たちは神様を求めて聞いて進んでいく。ですから今この地上の人生が実は一番チャレンジであり、そして一番神様が注目しておられる季節だということを私たちは知ることができるわけですね。アーメン。信仰を持っていけば約束の地に行くことができるわけですよ。アーメン。でも不信仰だとこのそのあたりをぐるぐるぐるぐる回って人生終わるという人もいるんですよ。神様は信仰で歩んでほしいと願っておられます。でも私たちが自分の考えや思いだけでダメだとかですね、どうせというふうに思っていくと、神様がいくつかのことを語ってくださるんですけど、ダメだどうせというとずっとぐるぐる回ることを神様は願っておられないということでありますね。アーメン。でどうしたらいいか、私たちはその神様が愛を持って語ってくださるこの御言葉、そして聖霊の働きを通して私たちはいつも神様をここです、ね、私は褒めたたえます、助言してくださる主よ、実に夜ごとに内なる思いを私は教えます主よ、賛美しますね。アーメン。私たちはそしてこれです、私はいつも主を前にしています、主が私の右におられるので私は揺らがされることがありません。私たちはですね、ね、あのインターネットの YouTube を前にしているわけでもなく、ね、食べ物や、ね、いろんなものが美味しいなというのを前にしているわけでもなく、ね、お金やですねこの未来の不安を前にしているのでもなく、私たちは主を目の前に置いているんですね。アーメン。この信仰の決断といいますか、これが一番大事なことであるわけですね。アーメン。主を前に置いていれば主は私たちにいつも手を伸ばしてくださいますから、要は私たちが向いてるか向いてないかだけの問題なんですね。アーメン。ですから主に目を向けてれば確実に主は私を導いてくださる。アーメン。ですからダビデは私は主を私の前に置くというふうに彼は語っているわけですね。アーメン。私たちもそのようにしていきましょう。そうすれば一回しかない人生を本当に満足して、まあ、天国に行った時イエス様とお会いしますね。イエス様と絶対お話しすると思います。 ね、そしてあの時あんな大変なことがあったんですっていう時にイエス様は今は直接お話できません、でもその時にはいろんなお話ができるはずです。その時にイエス様はいくつかのことをおっしゃってくださるわけですね。私はこれを準備した、この助け人を準備した、祈りの中で私はこう答えた、あなたはそれを聞いていたかというふうに言われることがあると思うんですね。でもその時に主はアーメン感謝です、本当にあなたの声で私はここ あの問題を乗り越えることができました、ね、あの時は全部見えませんでしたけど、でも本当にあなたが語ってくださっていたんですね、私のことをしっかり見てくださっていたんですねとイエス様とお会いした時にはそのようにお話しすることができる。アーメン、楽しみですよねその時が、ね、でも今も楽しみ、楽しい時間ですね。実ね、今は、ね、イエス様は全部分かりませんが、でも後でイエス様とあの時私はイエス様の声を聞くことができました、本当にありがとうございますと言えますから、今私たちはそんな楽しい時、つまり私の前に主を置くことをですね、主はこの願っておられる、そのことをですねまず最初に見ていきたいと思うのです。そしてですね、彼らはですねいろんな問題を乗り越えて10回のいろんな奇跡をこの通ってですね、そしてモーセたちはですね、男性だけで60万、女性子供入れると200万ぐらいのものがですねエジプトからこの出ていくことができたわけですね。そして先ほど出エジプト記の13章の17節でこの近い道を通させなかったというふうに神様が語ってらっしゃる場面を私たちは読んだと思います。神様は先週もお語りしました、人間のことをよく分かっておられる、人が本当に迷いやすいこと、そしてすぐに何かあると不満を持ってしまうこと、そしていざとなれば、ね、彼らはもうぐるぐる回って、ね、しばらくしていたにもかかわらずもうエジプトに帰ろう、エジプトに帰ろうということも言ってますから、そういうふうな思いを持ちやすい、せっかくエジプトから奴隷から解放されたのになぜまた元に戻るのか、でもそういうですね彼らが本当にこうすぐにですね自分なりの道、そしてかつての安心できるそのようなところに行ってしまいがちなことを主はよく分かっておられる、だからあえて遠く遠い道をですねこの神様は通させた、民が戦いを見て心変わりしエジプトに引き返すといけないから、そしてですね、この、エジプトの地から登らせたということでありますね。ですから神様がですね私たちの人生を導かれるときに多分ですね私たちが難しいと思うところを通させるということになると思います。なぜ？自分の力では乗り越えられないから、戻ることができないから、そのようなところを通っているとするならそれはですね神様が一緒におられる、神様の導きの道であるというふうに私たちは受け取ることができるということになると思います。そして今は全部わからなくとも神様は私に注目しておられる、近くの方に言ってみましょうか、神様は私に注目しておられます、はいどうぞ、神様は私に注目しておられます、アメン、ね、だから私は誰も見ていなくても神様を私の前に置きますというふうにこの決断していく、そのようにしていくわけですね。誰も見ていません、神様と私しか知らない、でも神様は私のその神を選びます、神を前に置きます、目の前に置きますという信仰を見て喜んでおられる、アメン、近くの方に言ってみましょう、神様は私を見て喜んでくださっています、どうぞ、神様は私を見て喜んでくださっています、アーメン。これが神様が私たちに教えてくださることであるわけですね、はい、 ね、そしてですねモーセはですねヨセフが亡くなる前に私のこのね亡骸を、運んでほしい、まあ、ヨセフは信じてますからね、神様のがですねエジプトからエジプトで終わるわけではないということをヨセフは聞いてますから、ですからこの私の遺骸亡骸をエジプトから連れ出してほしいというふうに言って、モーセはちゃんとそれを覚えてそのような行動をするんですね。私たちのこの信仰の先輩たちの言葉やまた先輩たちの祈りの影響を私たちは受けているということになると思うんですね。皆さんですね、信仰の先輩または信仰のご両親、そのですねこの通ってきたところをこう見てですね、その後をついていくというのが私たちの姿ということになると思うんですね。私たちは一人で生きているわけではありませんね、自分が家族の中で最初に信じたクリスチャンであっても、でもあなたを導いてくださったクリスチャンがいるわけですね。その人の信仰の人生のバトンを受け取って今私がいるということであるとすれば、私たちはですね本当にいろんなですね祈りや励ましをもらっているということになると思うんですね。モーセはですねヨセフの言葉をですね尊重していたということでありました。そして昼は雲の柱、夜は火の柱、先ほどの13章の21-22です、ね、それの中でその雲の柱火の柱についていくことをですね、モーセをはじめイスラエルの民はですねそのようにこの進んでいったということです。そしてですねラッパが鳴るとですね短くなると、この順番にスタートして、そして出っ歯が長くなるとですねリーダーたちがこの集まるというような、そういうこともですね神様は語ってくださいました。そしてですねでも14章を見ると今日読みませんが、航海を前にして川ですね、モーセが杖を前に伸ばしたらこうバッと海が分かれたというその川を前にしてですね、神様は戻るようにと言われたんですね。神様についていくときに時々戻れということも起きるわけですよ。でもその時に私たちの肉はですねいろいろこうつぶやくわけですよね。ここまで来たのはもう大変なのになんで戻るんでしょうか、無駄ですかみたいなことを思うんです。でも私たち神様を前に置くという人生を選択選んだなら、神様が戻れとおっしゃればですね戻るということも、それも私たちはしていく道なわけですね。なぜならこの後、ね、この戻ることを通してエジプトの兵隊たちが、ね、モーセたちが迷っていると誤解して勘違いしてうわーっとやってきたことの中で、モーセがですね航海にこの杖をこう伸ばした時に道がブワーッと開かれる非常にドラマティックなことがこの後起きたんですね。戻れとおっしゃるなら神様には計画があるということでありますね。アメン。神様は私たちよりもはるかに高いところを見ていらっしゃいますから、その神様が祈りの中で、まあ、確認しないといけないですよ、本当に戻れっていうことですかってね、本当にここはこうしないといけないんですか、ね、基本あれ不思議に思ったら神様にちゃんと問い返す必要ありますね。ね、聞き間違えるということって私たちの人生にありますから、ですから聞いておかしいなと思ったら神様にちゃんと返すわけですよ。神様本当ですか、これ本当にこれしないといけないんですか、どうなんですかと言ってやり取りをして、やっぱりこれは、ね、状況や御言葉や平安がある中でやっぱりすべきことだ、ね、モーセたちは、ね、神様から戻れと言われて、モーセもうっと思いながら戻れという指令を皆に出して、皆もうっと思いながら戻っていったわけですね。そしてそれを通して神様の栄光が現れたということですから、そういうこともあるということですね。はい、ね、そして、はい、それが14章の1節2節でありましたね。ですから何を申したいかというと、とにかく戻れと言われてもいろんな神様のやり取りの中でとにかく私たちは神様の後についていく、アメン。それが神様が私たちの一回しかない人生の中で導いておられることだということをですね、まず今日私たち受け取ることができると思います、はい、アメン、ね、次のポイントに行きます、ね、 ビジョンを見続ける大切さ、ここがですね、今日の多分一番の中心ポイントになると思います。なぜなら出エジプトをした、ね、それがですね、第一の月の、1月、あの2、3の月というふうにあります。出エジプト記の12章です。そしてですね、12章でこう彼らが出ていくとですね、もう早速ですね、あの、まあ、今日の14章先ほど読んだところで、まあ、航海を渡った後に、早速ですね、民は文句を言い始めます、ね、水が苦いこの水飲めんと、あの奇跡の海を渡った直後に神様、そしてモーセに文句を言います。こんな水飲めんわ、困ったわと。そうすると 神様水を甘くして飲めるようにしてくれた、ね、そしてですね、その15章終わって16章ではですね、食べ物ないって、エジプトではパンもいっぱい食べれた、ね、何もない、今ここは何もないというと、神様はマナをですね、この与えてくださったわけですね。朝行くとですね、ね、日曜日以外はね、あの、なんかこうね、パン、あの特別なですね、こうパンのようなものがこう、あの杖のように降りてきてですね、それを集めると一日食べることができた。ずっとですね、アラノの期間はこれすごいですよね。ずっと神様はマナを与えられたんですよ。そしてカナンに入ったらピタッと止まった。皆さん、クリスチャン生活をする中で厳しい時に不思議なように神様の助けがあったということ、そのことを経験されたことはありませんでしょうか。きっとですね、そのような助けがあったということになると思います。マナをくれました。そしてまた水がないとまた言いますね、十何章。そしてあの水を神様はこうね、岩をモーセがこう一度打つことを通して水がこの出てきたというのが十何章です。そしてですね、あのシナイ山に到着します。第一の月に出発して約50日経って第三の月にシナイ山に到着します。そしてそのシナイ山でモーセの十戒をいただき、またこの石板をいただき、そしてですね、この、幕屋を作り、そしてですね、このあの民の数を数えて約1年そこで滞在します、シナイ山で。そしてですね、シナイ山をあの、出発するのが第2年の1年経ったちょうどですね、2月にシナイ山を出発して、数ヶ月後に、まあ、春、あのブドウができる時期になりますかね、その時期にこの、到着していろんなことがあって、そして、偵察に行くのがブドウが取れる時期ですから、まあ、数ヶ月後、3、4月5月ぐらいというふうにも言われておりますが、1年数ヶ月神様のこの昼は雲の柱、夜は火の柱として彼らはですね、いつもこのついていったということであります。出エジプト記の40章にこう書かれていますね。一緒に読んでいきましょうか。はい。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの 前家の家には昼は主の雲のが幕屋の上に、夜は雲の中に火があったということであります。はい、ね、ですから1年数ヶ月いつも目の前に主を置きながら、そしてですね、この私たちはカナンの地に入るんだと。そして今もう1年ぐらいシナイ山であの滞在して泊まってるけど、でも神様がまた導いてくださった時には出発するんだというふうに彼らは受け止めていたわけですね。いろんなことが急に変わる時は、多分私たちはですね、その変わることに集中することができます。もうドラマティックですから、その時にはなんというか神様に注目しよう、ね、まあ、特に礼拝に出たり何かね、習慣に出たその後なんかは神様に注目しよう、神様についていこうと思います。でもそれって例えば日曜日礼拝は日曜日だけですから、月火水木金土は自分の家に戻るわけです ね。自分の家でいつもですね、主はハレルヤハレルヤ賛美しますと礼拝みたいに毎日毎日こう、ね、賛美する人って多分こうそんなにいないと思うんですよ。普通の生活です。彼らは1年 シナイ山の近くで滞在した時に、まあ普通の生活ですね、まあキャンプ生活でちょっと特別ではありますけど、でもそれも慣れて普通の生活だったわけです。そして1年経った時にですね、あのシナイ山から出発しました。まあそれもですね、あの本当に神様と一緒に雲に導かれてついていくんですが、でも人間って不思議ですよね。奇跡も毎日あるとそれは当たり前と思うようになる。マナだって毎日降ってるわけですよね。今私たち、ね、朝外見たらなんかパンみたいななんか塊が落ちてたって言ったらびっくりしますよね。なんじゃこやって。でも彼らは毎日なんですよ。だからいつしか当たり前になる。そして私たちは、ね、こうやって毎日生活しているけど、どこに向かうために私は今こうしてるんだろうか分からなくなる人も中にはいたということが分かるんですね。それはなぜか、ね、1年数ヶ月経って第2年の3月頃、そしてそのしばらくした後で神様は、もうちょっとごめんなさい、もう一気に民数記まで飛びますよ。出エジプト記、申命記、創出レビ、はい、レビ記の後 ね一気にちょっと飛びますが、民数記の、13節を見ると、あの、ね、ね、1年滞在してもう一回導かれて、そしてですね、あのアラノのところまで来た時に神様はですねこうおっしゃるんですよ。人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。その部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。神様はですねこの偵察に行くように、それも12部族の族長、族長ですからね、もういろんなことがよく分かっている、ね、リーダーですよ。信仰深いはずですよね。ね、ちょっと含みはある言い方しますが、信仰あるはずですよね。はい、ね、自分たちの旅はカナンに入るための旅だということを族長ですからね、リーダーですからね、知ってるはずですよね。はい、でも見ていくと、ね、彼らがこのカナンの地にで帰ってきた時の報告の言葉を聞くと、13章民数記27節、彼らはモーセに言った、私たちはあなたをお使わしになった地に行きました、そこは確かに血と水が流れています、そしてこれはそのカーブ、果物ですと、でっかいブドウをですねこう見せるわけですね。そしてみんなおおって言うわけですよ。すごい地だって、ね、神様の約束した地はすごい地だと言うんですよね。でもこの後こう言うんですよね、リーダーたちですよ。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこにアナクの子孫を見ました、強大な子孫を見ました。アマレク人がケレムの地に住んでいて、ヒッタイト人、エムス人、エムラ人、ヤサン地、カナン人が海岸というダンガの川岸に住んでいます。まあリサーチしたのでそれを伝えるんですね。つまりすごい地だけど、そこには強い民がいて、そこは行くことはできないでしょうね。で、この旅の目的って何でしたか？旅の目的ってカナンに入ることじゃなかったでしたっけ？でしたよね。カナンに入るはずの、ね、その十二部族のリーダーが、ね、素晴らしい地です、でも強い人がいるから入れません、なんで？なぜ？神は奇跡の神様ではないんですか？神は道を作ってくださるお方だから、エジプトから脱出してここまで来たんじゃないんですか？つまり10、まあ、ヨシアとカレブ、ね、その時カレブがもう、ヨシアもそうなんですが、ね、民を鎮めていた、私たちはぜひとも登っていてそこを占領しても必ず近づくことができる、ヨシアとカレブ以外のリーダーたちは問題やまたできない理由を前に置いて、そしてそれを人々にモーセの前で訴えたわけですね。そういうことですよ。 祝福は見えてます。神様の約束聞いてます。知ってます。知ってるはずですよ。だってリーダーですから知ってます。でも自分の目の前に見えた否定的なものを前に置いてできない、そう言ってしまったんです。でもヨシアとカレブはできる、できる、できる。なぜなら神様が私たちをここまで導いてくださったんだから、とこの否定的なリーダーをこうかき分けるように、できる、できると言ったんですね。これがビジョンを見続ける大切さです。どうですか皆さん、私たちの日常生活にも結構当てはまることはありませんか。私たちは神様の御言葉を聞きます。神様が祝福の神だと聞いてます。そして知ってます。でも問題があります。それは強力、強大な問題です。力が強かったり、またこう壁で覆われてもう壊すことができなかったり、私たちはどこを見るのかということであるわけですよ。ヨシュアとカレブのように神様を目の前に置いていると、神様はできるということができるんですね。ですからこれはですね、日常生活の延長なんですよ。時々集会に出て、ハレルヤ神様、あなたは奇跡の神だ、でも残り6日はやっぱり現実は問題だらけだよね、難しいことばっかだよね、ダメだよねと言っていたら、どっちが出るかっていうことなんですよ皆さん。これがクリスチャン生活なんですよ。つまり毎日神様を崇めて、毎日神様と御言葉をこの見上げて交わることの大切さ、皆さんね、毎日聖書を、ね、読んでいらっしゃいますか、ね、読んでいらっしゃる方、ね、多いと思います。毎日神様と霊の交わりをしておられますか。その方も多いと思います。それが私たちが信仰を持って主を前に置く、ね、その秘訣ということになるわけですね。私もあの、ね、毎朝、ね、こう聖書を読み、そしてですね、こう祈って出発する。時間がなくて聖書を読めないときは、あのまず神様に祈って、今から出ます、ね、出発しますと言って祈る。つまり、まず神様を目の前に置くということを私たちは日ごとにしていく。これが大事なときに、ヨシアとカレブのように、ハレルヤー、素晴らしい地です。敵は強いけど、でもこの素晴らしい祝福の地を神は私たちに与えておられると告白することができるわけですよ。アメン。皆さん、毎日の生活が大切です。そして今が大事なんですよ。この瞬間、もし心の中に、ああちょっといつも違うところを見てたなと思ったら、もうこの瞬間に、この後3番目に触れますが、この瞬間に悔い改め、悔い改めというのはつまり自分の思いから離れて神様の思いを見てそっちに行きます。その祈りですね。それをする、これが瞬間瞬間にしていくということが非常に大切なことであります。どうでしょうか。今あの20秒ほどお渡しするので、もしですね、ああまずいなと思ったら今悔い改めの祈りしてみませんか、ね、しばらく祈ってみましょう、ね、祈りましょう。神様、私たちはあなたに目を向けていない時があります。どうか許してください。でもあなたがそれでも私たちを守ってくださり、いつも語りかけてくださった。だから私たちはここまで来ることができました。本当にありがとうございます。引き続き導いてください。私たちが弱いということをあなたはよく分かっておられます。ですからあなたに助けてもらって、あなたを目の前に置きます。どうかお願いします。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。私たちはビジョンを持つことが大事です。神様の言葉を中心に現実を見るということが大事です。イエス様はですね、ヨハネの4章で、ね、目を見上げてみなさいと、借り入れるばかりになっていますというふうに語られましたね。アーメン。それが2年先3年先かもしれない。でも今私たちは神様の言葉を受け止めて収穫が目の前にあるという この信仰を持っていこうではありませんか。なぜなら神様は収穫の神ですから。で、今はまだ全部見えていないように見えるかもしれないですけど、まずあなたの信仰で、イエス様こうおっしゃった、まだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。これがイエス様の言葉ですね。皆さんの人生の中、仕事、また家族、環境の中で、このああまだ先かなと思う時に、神様はもしかすると目を上げてみなさい、もう借り入れるばかりになっていますと語ってくださっていることがあり得るわけですね。アメン。今日私たちは神様の声に、あなたに語っておられる神様の声に注目する、ね、今私はメッセージとして牧師が語っております。でもあなたが神様に語られている言葉が非常に大切なんですね。アメン。この言葉で私たちは進んでいくことができますから。あ、そんな言葉語られてない、そんな人は誰もいないと思いますよ。聖書的ではありません。必ず語られています。なぜならイエス様は、ね、私の羊は私の声を聞き分けます、そしてついていきますとおっしゃってますから、絶対語られています。いや、私が聞いてないだけなので、もしそうなら神様、聞こえるようにしてください。聞きたいです、ね、聞きたい。皆さん、神の声聞きたいですか。アメン。イエス様の声聞きたいですか。これ信仰の告白ですからね。聞きたいですか。アーメン。今アーメンとおっしゃった方、漏れなくイエス様の声がやってきます。アメン。これが信仰です。からし団の信仰で山が動くってイエス様おっしゃいましたよね。これマタイ17章、あなたの信仰薄いからです、まあ、こう言われると黙っちゃいますけどね。でも誠に、もしからし団ほど、もうこんなちっちゃいのマッサージ、からし団ほどの信仰があったら、ここの山に、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方もできないことは何もありません。ちっちゃくてもピュアな信仰があったら、ちっちゃいからしなでで大きなイエス様に、イエス様、私はちっちゃいです、でも助けてくださいって言えるんですよ。イエス様が、ねはい、ヨハネの14の字を一緒に言いましょう。はい、あなた方は私の名で何か私に求めるなら、私はそれをしてあげます。アメン。あげたいですね。ちっちゃい私たちでも大きなイエス様に、この問題助けてくださいと言えば、イエス様は今のタイミングかちょっと後か分かりません、でも何かの言葉を返してください、まあ、よく言われます ね、あの神様の祈りには、ね、大きく3つあると、ね、それはいい、ね、でそれは良くない、そしてしばらく待ってなさい、いろんな言葉があります。でもイエス様のがこうするとおっしゃれば、そのイエス様の力で奇跡が起きる、そう私たちは信じることができると思うんですよ。アメン。だからちっちゃくてもいいんです。ピュアならちっちゃくてもいいんです。もう針の先だっていいんですよ。でもその針の先で、イエス様、私は針の先です、ちっちゃすぎますけど、見えてますか。見えてますよね。ありがとうございます。でもあなたが助けてくだされば、この針の先の信仰を通して、あなたの奇跡が私の周りに、家族に、環境に、職場に流れることを信じます。アーメンといえば、神様の大きな奇跡が針の先のような信仰を通して流れるというふうに皆さんは信じることができますか。アーメン。よろしいですか。アーメン。その方には神様の大きな祝福が流れる。アーメン。今日のポイントはそこです、ね、私たちは日常生活の中で、ね、本当に信仰で何を見るかということを神様はですね、この見ておられるんですね。そして主を前に置くということを日常生活の中でしていくと、大事な時に神様は何でもできます、どんなことも成し遂げられますと言えるんです。それがちっちゃなからし団のような信仰でも大丈夫です。弱い時には弱いです、助けてください、今私は潰れそうです、それでもいいんですよ。主を助けてください、もうなんか消えそうです、どうか導いてください、でもいいんですよ。からし種の信仰で 山が動き、神様が助けてください。この信仰で私たちは歩んでいこうというふうに思います。最後まとめます。信仰のこと、告白の重要性です。民数記の14章、この言葉、来週イ・ジョンハ先生、ね、特別集会、礼拝会来てくださいます。イ先生が最初の礼拝会でいつもおっしゃるのがここですよ ね、不満、不平、ダメだ、できないといったその群れ、民たちに神様はおっしゃるんですね。彼らは言え、私は生きている、主の言葉、一緒に見ましょう。はい、彼らに言え、私は生きている主の言葉、私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。これ怖い言葉なんですよね。ダメだ、いけない、難しいといったそういう人たちは、その二十歳以上のその全員はですね、誰一人入ることはできないと神様は宣告されるんですよ。だから私たちは謙遜になる必要があると思います。そして、ね、今新約なので、ありがたいことにイエス様の十字架があるので、ありがたいことに何度でも何度でも失敗してももう一回やり直すことができます。この時代がなぜ、イエス様が十字架で全部の罪の代価を支払ってくださったから。イエス様許して、イエス様助けてと言えば許されます。そしてそこからもう一度スタートすることができます。アメン。だから私たちはですね、絶えず謙遜になって、そして主を私の前に置いていきましょう。アメン。そして日常生活の中で主をいつも見続けていきましょう。アメン。そして小さなからしらのようなちっちゃな信仰であっても、でも大きなイエス様にいつも目を向けて祈っていきましょう。アメン。そうすればイエス様があなたの人生を導いてくださるということでありますね。ですから御言葉を告白する、これが非常に大切です。皆さんが与えられている御言葉、いくつもあると思います。それを思い出すたびに告白する、これは非常に大事です。私もね、詩篇103編、有名な、ね、箇所です、ね、我が魂を主を褒めたたえよう、主をよくしてくださったことは何一つ忘れるな、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命は穴からあがなわれる。これもありがたいですね。私たち落ちてもイエス様はそこから出してくれるんですよ。アーメン。どれだけ否定的になって動けなくなってもイエス様はそこから出してくれるんですよ。アーメン。主はあなたに恵みと雨の神をかむらせ、まあ、この5節は私も一番ラブリーな聖句ですね。あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。私よくこの言葉を告白しますね。一生を良いもので満たされる、アーメン、アーメン、アーメン。そうすると目の前にいろんな否定的なものが見えても、御言葉が一生良いもので満たされると、これ私のことですよ、ね、私の信仰ですよ、ね、ですのでそう私は告白するんですよ。アーメン。皆さんどうですか。皆さんが与えられている御言葉あると思います。ちょっと今思い起こしてください。ふっと今思い出した言葉、ね、その言葉を神様はあなたに語ってらっしゃるというふうに受け止めます。じゃあその言葉にどうあなたは応答していくのか。ちっちゃな信仰でも大丈夫です。主を助けてくださいと言えば、主は助けてくださるお方ですよね。アーメン。あなたの人生、神様が計画し導いておられます。神様が、ああ私はこんな風に用いてくださるのではないかとか、ね、私のようにですね、クリスチャン成り立ての頃に、神の国とその義と大地に求めなさい、ね、また6章の33節の御言葉、ね、それ与えられて、神様のなんか知らんけどこの言葉あっちの集会でもこっちの集会でも語られるんだけど、私にこれを語ってらっしゃるっていうことでしょうかみたいな感じでですね、クリスチャン成り立ての頃に思いました。皆さんそんな御言葉ってないですか。今日ね、最後はあなたに語られている御言葉をもう一度思い起こす時です。この最後の時間は メッセージを聞きながら、あなたにもう語られた御言葉で、私で言えば第2テモテ4章ですね、御言葉を覚えさせなさい、時は良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くして絶えず教えながら攻め戒め進めなさい、これが私に与えた御言葉です。ですから私はそっちに向かって進んでいくんですね。皆さんの人生の中で自分の人生に影響を与えるような御言葉与えられていますか？多分与えられていると思います。もし与えられていないとすれば祈ったらいいと思います。神様、私の人生の指針になるような御言葉をください。そうしたらそれは神様語りたい方ですからね、与えてくださるはずですよ、ね、皆さんね、まあ、どこかのタイミングで皆さんに与えられている御言葉なんですかと聞く、ね、チャンスがあったら、それはねまたそんな、ね、時間持ちたいと思います。でもそういうこの神様の言葉、私もこの、ね、10年なんか厳しい時に、ね、イザヤのこの言葉ですよね、イザヤの、はい、41-9、あなたを選んで退けなかった、私は見捨てないって神様おっしゃってくださった、この言葉で私はどれほど励まされたか。現実が難しくても、でも聖書を読むたびに力強くその言葉が響いてくるんですね。この2階のね、この会堂、まあ、今1階で礼拝してますけど、会堂の前でよくね、正座して祈ってました。主よ、今もうこういう状況です、でもあなたはこう語っておられます、主はあなたを賛美しますという祈りをこの何度もしたことを覚えています。でも御言葉の通りになったんですよね。アーメン。見えた現実の難しい問題ではなくて、御言葉の通りにやっぱりなったんですよ。だから御言葉を握ること大切です。そしてその言葉を告白すること、これが一番大事なことです。皆さん、あなたに語られている御言葉、アーメンと告白しておられますか？であればさらに告白していきましょう。神様、ありがとうございます、私はその信仰を告白します、告白します、ね、教会も今のこの先 の神様の計画が あるはずです ね。私と太鼓先生が結婚するときに、ペテルたちがこう漁に出て、この、大漁になって二艘とも沈みそうになったという御言葉が私与えられてですね、ああ私たちが結婚すると二艘の船にいっぱいに魚がこう乗るような、そういう教会になるのかというふうに思って、そして四日市に来たんです ね。そして3年目にこの街道を、ね、買いました。おおすごい、ね、そして英会話始めました。おおすごい、ゴスペル始めました。すごい、ね、でもそれが全部止まりました。なんだこれは、元に戻ったんですか。でも神様はですね、やっぱり御言葉の真実を握ってらっしゃると信じるんですね。そして今ですね、器を準備するようにというふうに導かれています、ね、5年後にここが学生1400人ぐらいの学生が歩く、ね、そういう街になりますから、ね、はい。第二列王記 4-3 読んでいきます、はい。すると彼は言った、外に出て近所の皆さん皆から器を借りてきなさい。空の器、それも一つや二つではいけません。器がどれほどいっぱいになった、どれもいっぱいになったので、彼女は子供の人に言った、もっと器を持ってきなさい。その子供は彼女にもう器ありませんと言うと、油は止まった。アメン。今この教会にいる皆さん、ね、まあ、今日、ね、来てくださった、ね、ね、香織さん、神様が計画を持っておられるとすれば、もしかするとこの私たちで、この私たちの器でたくさんの油をこの受け止めて、これから来る若い子たち、年配の方たち、また子どもたちにですね、祝福を流していくための今のこの季節の人たちということかもしれません。私、神様ではないので。でも皆さんに計画があるということだけは確かです。そして皆さんが集まるこの教会にも計画があるということも確かです。そしてそれは御言葉を聞いていく中で、今は全部見えなくても、でも御言葉を聞いていく中で神様が見せてくださる。楽しみじゃないですか、ね、期待していきたいと思います。皆さんの人生の上に、また私たちが集まるこの教会の上に神様の 祝福の計画が準備されている、そうですね、私たちは受け止め、そして告白していきたいと思います。今日の御言葉です。神様の後についていく、これには私たちついていきますという決断が必要だということを確認しましたね。ビジョンを見続ける大切さ、どんな時でも良いもの御言葉といろんなこのざわつくものが同時に見えます。でもいつも御言葉を見て告白し、主を前に置いていきましょう。アメン。そしてですね、信仰の言葉、告白が大事ですよ、ね、肯定的な信仰の告白をすればヨシアとカレブのようにその言葉の通り約束の地に入ると神様はおっしゃっていただける、ね、私たちはそのことを受け止めて今日の御言葉終わっていきたいと思います。しばらくお祈りして終わっていきましょう。祈りましょう。神様、あなたが今日のこの導き覚えてありがとうございます。神様が本当に働いてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、どうか導いてください。主を褒めたたえます。感謝します。あなたを褒めたたえます。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン、アーメン、アーメン。